ことみの愛される人の心の秘密。この番組は私水橋ことみが心が健康で愛されて生きるための役に立つお話、そして全く役に立たないお話も含めておしゃべりする番組です。今日はゲストに上野美代ちゃんをお迎えしています。水橋ことみです。
美代です。
はい2人でダラダラと、おしゃべりをする番組でございます。
はい、
はい、で今日のテーマが第6巻を呼び覚まそうっていうテーマで、第6巻とか言うとなんかね、霊感とかさ、
うん、
そんな風に捉えてる人が結構多いよね。
うん、そうですね。
ね、なんか普通じゃない人が持ってるやつみたいな。
特殊能力。
そうそうそうそう。
超能力みたいな。
ね、本当は全然そんなんじゃないんだけどね。
うん、
五感との延長線っていうかさ。
うん。
美代ちゃん、第6巻ある人？
それがですね、あんまりこう認識したことがなくて、
うん、
なんか最近五感すら境界線がないなって感じるようになって
き
て、ただ感じる力っていうものは、うん、まあ、多分呼び覚ませてはきてるのかなっていうか、取り戻せつつあるのかなって感じです
。あ、取り戻してきてるって感じなんだ。
そうですね、あの、ことさんもそのあれでメルマガで書いてましたけど、
うん
うん、今まあ31なんですけど、うん、30年間ずっとどんどん閉ざす方向に行ってて、こう感情も、なんだろう、感動も、
うん、
感じる力っていうものを全部こう閉ざしてきて、うん、なんか何にもこう感じないように感じないようにしてきたっていう経緯があったんで、
そういう人多いよね、
うん、
絶対ね。
もうこの現代社会の
なんか
共通の病みたいな感じ。そうそう、うん、
だってさ、感じてたらやってらんないみたいなところが、ね、
まあ、
学校生活好きな人は好きだったろうけど、私なんてもう苦痛でしかないからさ、
うん、
こんなのいちいち嫌だなんて感じてたら生きていけないから、
うん、
もうロボット人間になろうみたいなね、
うんうんうん、
何も感じない、どんなに辛いことが起きても、うん、何も感じない人間になれたら幸せになれると思ってたからね、
うん、ですよね、
うん、
私もなんか心の痛みしかり、体の痛みしかり、
うん、
もう本当に痛みというのを感じないように感じないようにして、だからすごい痛みに強いと思ってましたけど、
ああ分かる分かる、
最近すごい痛みに弱いことが分かる、弱いというか、
分かる
分かる、痛いよみたいな、やめてよみたいな。
そうそうそうそうそうね、
うん、
なんかこう自分が何にでもすごいに耐えられる忍耐力のある人だって、
うんうん、
まあそれを目指してたっていうのもあるけど、うんうん、そうやって感じないように感じないようにすると、
うん、
無理やりでも感じなくちゃいけないぐらい衝撃波みたいな出来事がどんどん来るよね、
うん、起こりますね、
どんどん来るよね、
戻そうとして、
そうそうそうそう、感覚をさ、だから麻酔が打たれちゃった人にバシバシバシってこうぶって、
うんうん、
起きろ起きろっていう感じの出来事なんだよね、きっとね。
そうですね、
もう本当にすごい次から次へと起こる試練の数々みたいなさ、そうそうそ
う、これでもかこれでもか、でだんだん大きくなってきます、
そうそうそう、だんだん大きく、本当大きくなってく、でこうさ、ここまでなんかこうひどいことされても、うん、何も起こったりしないで何も感じないで、
うんうん、
いられる私はすごいと思ってたから、ここまで何そのやってるのになんでさらに試練が来るんだろうってよく思ってたよね。
うん、私も自分がただ あのド M だからかなって思ってました。
うん、
人生かけてド M やってるのかな。
そう、私も昔よく自分のことド M だとか言ってたけどね。本当にね、恐ろしい話だよね。
本当冗談じゃないですよね。
でもそうやって閉ざしてる人いっぱいいるはずなんだよね、
うん、本当そうだ、
感じないようにしようって、だからさ、うん、感じないようにしようってした時に、
うん、
まあ、いくら感じないようにしようとしても、
うん、
まあ、殴られたら痛いとかさ、
うん、
甘いとか辛いとかさ、
うんうん、
匂いとかさ、
うん、
まあ、それをさゼロにするのはなかなかできないわけじゃん、
うん、
だけど多分一番最初に閉ざされていくの第6巻だと思うんだよね、
あ、
感じないように、そう、感じないようにしようってなった時に一番最初に閉じちゃうの、そこだ気がして、
確かに、
だからよくちっちゃい頃はなんか妖精さんと話をしてたとかさ、空とおしゃべりしてたとか、だいたいみんなやってたりするじゃない、
それでなんかこうなぜかお父さんお母さんの気持ちが分かっちゃったとかさ、なんか他の人が考えてることが分かったとかさ、それは本来普通っていうか、そんなにあの遠くから来る風の匂いで明日雨が降るって分かったっていうようなものと同じなんだけど、なんかそれをオカルトチックにさ取る風潮があるから、あ恥ずかしい、なんかおかしいんだと思ってね、使わないようにしちゃったりとかさ、まあ、感じないようにしたらそんなのね、だって感じるのの最たるところがそこだからさ、
そうですね、そこが一番で、でなんか形あるものとして感じるのが五感みたいな
ね、そうだよね、本当それだけだよね。でも結局のところこれからの時代は、そういう第六感とか直感とかインスピレーションとかが、を活性化させないと生きていけない時代だと思うんだよね。
いや本当そうだと思います、
だって情報とかもさ、何を信じていいかも分かんないし、
こんなに溢れ返ってますからね。
そうそう、情報操作とかもきっといろいろあるんだろうしさ、なんか世の中何がどうなっちゃうか分かんないじゃん、明日からいきなりなんか電波が全部さ閉ざされてさテレビとか何にもなくなっちゃうかもしれないしさ、なんか戦争が起きたりとかさ、そうした時にさ天気予報が映らなかったらもう天気も分かんない、それの最たるものが自然災害とかもね、もしかして大昔の人たちはそういうのも予感して、じゃあ来年は洪水が来そうだから村でみんなで移動するとかさ、してたのかもしれないしさ、何にもそういう身の危険を防げなくなっちゃうじゃん、情報で身を守ろうと思ってももうこれから難しいよね。
かなりだから感じる力ってもそのまま生きる力だと思うから、
そうだよね、しかもだってさそういう感じないみたいにしちゃうと幸せなことも分かんないじゃん、
そうなんです
ね、ネガティブなこと感じないようにすると、結局感覚に麻酔打ってるようなもんだから、気持ちいいとか楽しいも分かんないから、だいたいその何自分の生きる道を間違えて、私なんか昔さ蛍光灯の営業とかしたもんね、
言ってました、
これが私のなんか運命だみたいな私は蛍光灯の営業するために生まれてきたってガチで思ってたからその時は、まあ思ってたっていうかもう人からあなたは向いてますって言われたら、そうなんですね、うわーとか言ってやっちゃうわけ、だから心がさそれを嫌がってるとか、感覚的にいやそんなの私のやることじゃないって感じてることは一切ね、無視しちゃってるから、
無視して殺して、
そう蛍光灯の営業したりさ、プリクラ機材を売り歩いてみたりさ、まあ別にその時は楽しいは楽しいけど別にそのために生まれてきたわけではないはずなのに、その仕事で失敗したらもう人生終わりだとかさ思っちゃったりとかさ、
ありますよ ね、
そういうの選択もやっぱり間違っちゃうっていうか間違いじゃないのかもしれなくて経験だけどね、だけど遠回りにやっぱなるよねそういうのってさ、
そうなんですよ、いやね、でどんな風に取り戻してきました、
あ取り戻すのはね、私ね、普通に練習した、普通にまあこういうなんか第六感じゃないけど、感じる感覚が大事なんだって知ったから、とにかくもう空見てあー綺麗とか、お茶飲んであー美味しいとか感じようとする、で感じようとして例えばお茶が美味しくないでもいいわけじゃん、まあ、別に空綺麗じゃないなでもいいかもしれないけど、いちいち感じようとするっていうのをやっていくとどんどんどんどんそこが活性化されるわけよ、磨かれていくっていうかさ、で面白いことに昔は何にも感じない人間だった時は、人のお金で海外旅行連れてってもらうなんていう超贅沢をしても何の感動もなかったの、ヨーロッパとか行っても、あもう大人になったら一通り経験して何も感動もなくなってくるのかななんてその時は普通に思っててさ、だけどもうその感じるっていうのを一生懸命練習したら、ちょっとなんか変態チックなんだけどもうなんかなんていうの、こう家でシャワーとか浴びてるだけでドワーって鳥肌立って、うわーお湯がーみたいな、
ありがたい、
そうそうそう、あったかいお湯
が、あったかい気持ちいい、
そうそう、でお風呂上がりのあのなんか暑ってなった時にちょっと涼しい風とか来ちゃうと、いやーもうみたいな、
最高、
そうそう、本当に超ちょっとのことで相当幸せになれるから、そうなると、なんか最終的に何もなくなっても結構幸せでいられるかもっていう変な安心感の土台みたいなのができるから、そうするとこう人生さ焦って何か掴まなきゃとか必死になってさ道を違う方を突き進んだりがなくなるよね、余裕が出るっていうか、いちいち執着しなくなるしさ、
ですね、
うん、だからもう絶対みんな復活させた方がいいんだよね、この感覚。
何がなくても幸せですからね。
そうそうそうだから思うんだけど、私が思うのはその第6、それを第6感って言うんだと思うんだよ、その、
うんうん、
なんてシャワー浴びてうわ気持ちいいとかってさ、
うんうん、
そのね、同じ体験をしてもさ、人それぞれ感じるものが違うわけじゃん。
うんうんうん、
でシャワー浴びてあ気持ちいいって思った時に、うん、そのわあ気持ちいいって思ったその恍惚な気持ちの中にさ、うんうん、そう微細ななんかいろんなこう感じられるものがいっぱい含まれてて、うんうん、あ生きるってこういうことだよねとか、
うんうん、
あ優しいってこういうことなんだっていう言葉にならないようなものがわあって入ってきた時に、それが情報になって、
はいはい、
なんか自分の学びになっていくんだと思うんだけどさ。
あ
でさ、なんかそういうこう感じる感覚みたいなのをいっぱい活性化させると、うん、ちょっとのことで幸せになっちゃうわけじゃん、
うん、
多くを必要としないわけじゃん、
うん、
それがあのいわゆるエコな生活だと思うんだよね、
うんうんうん、
なんかエコとか言ってさ、地球資源を使わないようになるべくね、
うん、
あのお水とか節約しましょうとかそれもあるけど、
うん
うん、物以外のもので物と以外のところで自分の心を満たせるようになったらさ、それが一番エコじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、ね、
いやもう調和してその自然と、
そうそう、うん、
何でも自然じゃなくて非自然でもいいですけど、
うん、でもねその辺にあるもので幸せになれるんだったらこんな楽なことはなくてさ、
うんうんうん、
そしたら大きな感動はしなくなるかって言ったらそんなこともない
じゃん。いやもう大きいものは大きいです
けど、ね、大きいものは大きく感動するし
、うん、
そこを高めちゃうのがさ幸せになるのに一番近いんじゃないかと思うよね。
本当そう思いますね。なんか、うん、なんか幸せになりたいって言ってると、
うんうんうん、
まあなんかいろいろそういう思考の、うんうん、あれとかでもありますけど、
うんうん、
本当に最近つい数日前に腑に落ちたんですけど、うんうん、あそうかみたいな、本当何々したいっていう、
うん、
何々どうにか何々したいみたいな、
うんうん、
どうにかしたいっていう思いがどうにもならない現実を作り続けてるなっていうふうに思って、
そうだよね、
だからなんか感じたいっていうふうに思うより、
うん、
感じられない人は、
うんうん、
感じたいって思うより、あ感じてるんだっていうことを認めちゃえば早い気がする。あ
確かに確かにそうそう、なんかさ、うん、何かが手に入って初めて、要するに結果が出て初めてできたっていうさ、うんうん、ちっちゃい頃から全部結果を出す教育だからさ、
うん、
問題を解いて答えを出す、答えという結果を出すみたいな感じだから、
うん、
で感じようとした時に感じられたっていう結果とか、うん、感動したっていう結果がないと感じたことにならないみたいなね、
うん、
そうだけど要するにその何も感じなかったら何も感じないということを感じてるわけで、
うんうんうん
う
ん、
そういうふうに それが感じるってことなんだっていうふうに、ね、どれだけ思えるか、それも思えるかっていうのも思おうと思って練習したら思えるからね。
うん、そうですね。なんかなんだろう、あ感じてるんだって。
うん
うん。なんか私息もできなかったんです。呼吸も、呼吸も意識しないとできなかったんです。つい最近まで。
それすごいね。
それすごいね。なんか息をするように当たり前にとか言われると、いや全然当たり前じゃなかったんですけどって話になるんですけど、まあそこは置いといても。
うん、
うん、なんかみんな感じないで生きてる人なんて。いないと思うから、うん、そこをどれだけ認めて、なんか拡大、ね、拡大じゃない、
うん、
認めていくことだとな思うな
って、そう、ね、
まあ、感じますけど、
うんうん、じゃあやっぱりその幸せの近道は感じる感覚を活性化させることだぞと、
う
ん、
そうですね、
うん、いうことで、うん、そして第六感って話から始まったけど、じゃあもうちょっと次回は第六感っぽいことを話そうか
でもなんか琴さんの話聞いてて、
うん、
あその五感にその境界線がないっていうのを感じてたんですけど、
うん、
本当音を見るとか、
うん、
匂いを聞くとか、 なんかあるじゃないですか、
うん、
香りを聞くとか、 なんか全然全部一緒くたなんだなって、うん、こう名前をつけてるだけで五感っていう、うんうんうん、なんかそういう捉え方が第六感なのかもしれないなみたいな、
ね、
なんかちょっと思ったり
ね。そうだね、うん、そうかもしれないね、
うん
うん、
なんかね直感ですよね、
うん、じゃあ次回もうちょっと第六感っぽいことを話しながらなんかまだまだいっぱい話せそうだからじゃあ今日のところはこんな感じ。
はい、
はい、また次回ありがとうございました。
はい。